クルーシャルポイント2、義に飢えかわき、主観的な義を生かし出すことで、婚宴の礼服を着て、花嫁の美しさを表現する。啓示録19章8節、彼女は輝く清い細糸の天布の衣を着ることを許された。その細糸の天布の衣は、生徒たちの義である。ピリピ3章9節、そしてキリストの中に見出されるためです。それは、律法に基づく私自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、すなわち信仰に基づく神からの義を持って。エペソ5章27節、またそれは、シミやシワやそのようなものが何もなく、清くて傷のない栄光の紹介を彼がご自身に捧げるためです。アウトライン1、花嫁の婚宴の礼服は、輝く清い細糸の天布からできています。アウトライン2、キリストは私たちが神に義とされるための義です。それは私たちが霊の中で再び生まれて神聖な命を受け入れるためです。アウトライン3、私たちの主観的な義としてキリストは私たちの中に住んでいる方であり、神によって義とされることができる生活、また常に神に受け入れられる生活を私たちのために生きてくださいます。アウトライン4、婚宴の礼服は私たちの超越した義として、私たちが日常生活で生かし出すキリスト、私たちを通して表現されるキリストを強調します。アウトライン5、花嫁を花婿に捧げるために、花嫁は美しさを必要とします。紹介の中へと作り込まれ、そして紹介を通して表現されるキリストから、花嫁の美しさは出てきます。我が愛する者よ、あなたは美しいことテルザのよう、愛すべきことエルサレムのよう、恐ろしいこと旗印を持った軍隊のようである。聖書全体の啓示によれば、私たち救われた者には2枚の衣が必要です。1枚は私たちの救いのため、1枚は私たちの褒章のためです。救いのためには私たちを覆う衣が必要です。この衣はルカ15章で放蕩息子に着せられた衣です。放蕩息子は帰ってくると、自分自身には父の前に出る資格がないと思いました。ところが父はしもべに、急いであの最上の衣を持って来て彼に着せと言いました。この衣は私たちの義としてのキリストです。それは私たちが神の臨在の中で神によって義とされるためです。しかしながら、私たちはまた第二の衣、すなわちマタイ22章11節から12節にある婚宴の礼服を必要とします。この礼服は私たちの救いのためではありません。そうではなく、それは私たちの褒章のためであり、神の御子の婚宴に参加する資格を与えるものです。第一の衣は私たちを資格づけて、私たちの救いのために神に応じさせます。第二の衣は私たちを資格づけて、私たちの褒章のためにキリストに応じさせます。第二の衣は私たちの内側の聖霊の働きです。それは実は私たちが生き、生かし出すキリストです。それは私たちを通して日常生活において表現されるキリストです。これが啓示録19章8節の生徒たちへの義です。キリストは私たちの中へと入ってきて、私たちによって吸収されなければなりません。そうすれば、彼は私たちから輝き出ることができます。この輝くことは花嫁の栄光であり、神聖が人生を通して現れることです。真の美しさは人生を通しての神聖な属性の表現です。宇宙でこの表現ほど美しいものはありません。ですから、花嫁の美しさは私たちから輝き出るキリストです。私たちの人生を通して、神聖な色彩、神聖な外観、神聖な香り、神聖な性質、神聖な特徴の表現があります。そのような美しさの上にハレルヤ。適応新人及び青少年大学生編。マタイ5章6節。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは満ち足りるからである。フットノート、義に飢え渇いている。ここの義は振る舞いにおいて正しいことを意味します。 私たちはこの義に植え替わき、そのような義を追い求める必要があります。そうすれば私たちは天の王国に入ることができます。20節、私はあなた方に言う。あなた方の義が聖書学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の王国に入ることはない。堕落した人の正義感の標準は非常に低いです。多くの日本人は自分がいじめなどの罪に直接関わっていなければ自分は義であると考えています。いじめられている人を助けようとすると自分もいじめの対象になってしまう可能性があるので見て見ぬふりをします。このような場合、日本人の義に従うと不義ではありません。あなたの義が個人主義などによって引き下げられた人類の義に勝っていなければ、あなたは第二の衣である主観的な義を生かし出しておらず、勝利者になることはできません。義を実行しようとするときに自分も巻き込まれないように注意しないといけないので、義を実行するのは難しいという考えはサタンから来ています。聖書は義に植え替わるように勧告しています。あなたはサタンからの提案を退け、聖書に従って、また霊に従って、義に植え替わき、義を実行してください。例えば、いじめられている人がいれば、その人に支えてあげるべきであり、周りの人に自分はいじめに反対であるという態度を表明するべきです。義を実行しようとするとき、自分が得するのか損するのかという考えを十字架につけてください。そうでないと、あなたは決して義に植え替われた人になることはできません。実はあなたは義を実行することで損するのではなく、神があなたを祝福されます。姉妹の証。買い物をした時、家に帰ってから代金を払っていない商品が混じっているのが分かりました。これは放っておくことは不義になるので、お店に説明して返しました。そのお店はそのように返品されたことに感動して、店の商品券を贈呈してくれました。ヨハネ8章44節。あなた方は自分たちの父、悪魔から出たのであり、自分の父の欲望を行うことを願っている。悪魔は初めから人殺しであって、真理に立っていない。なぜなら、彼の中に真理はないからである。彼は嘘をつくとき、自分の持っているものから語る。彼は嘘つきであり、嘘つきの父だからである。あなたが義を実行しようとするとき、嘘をつくことを徹底的に対処する必要があります。自分の利益を考えて、ちょっとぐらい嘘をついても大丈夫。と考えるのは明らかに悪魔から来ています。祈り。おう、周囲ですよ。勝利者になるために義に植え替わきます。堕落した人類の低い標準の義に従うのではなく、義の命であるキリストを生かし出し、義を実行します。私の中の個人主義、損得感情、見て見ぬふりをすること、嘘をつくことの罪を告白します。私の罪を許してください。キリストを表現し、第二の衣を着た勝利者にならせてください。アーメン。